広報本庄2017年6月号ナンバー137。こんにちは。そろそろスーパーの店先に梅の実が並び始める頃となりました。春を告げてくれた花が今は実となって夏が近づいていることを知らせてくれます。今月の表紙は真夏日にも負けず約1300人が完歩目指して、5月20日21日に開催された第55回本庄から早稲田100キロ俳句。このイベントは本庄市から東京都新宿区にある早稲田大学まで歩くもので、半世紀以上も続く早稲田大学の伝統行事です。20日参加者約1300人は気温30度 C を超える中、個性豊かなスタイルに身を包み、完歩目指して本庄市をスタートしていきました。ページ一面の表紙写真は青空の下、駐車場の地面に座り込んでスタートを待っている参加者たちです。全身を緑の衣装でまとめた人、セーラー服姿の男性、タオルで鉢巻きをしている人、また手作りの張り子や絵を持っている人など思い思いのスタイルで参加しています。大勢いるので後ろで写っている人の様子はよくわかりません。写真終わります。人の動き、2017年5月1日現在、プラスマイナスは前月との比較です。人口78,764、マイナス17、男39,231、マイナス27、女39,533、プラス10、世帯数33,655、プラス43。人口増減の内訳、出生42、死亡65、自然増減マイナス23、転入316、転出310、社会増減プラス6。
2ページから3ページ。6月26日月曜、中央公民館跡地、北堀市内に保健センターが移転オープン。最新性への不安や老朽化による維持費の増加などの課題を抱えていた本庄市保健センター、平成26年度の基本実施設計に始まり、平成27年度から今年度にかけて実施してきた工事が今月完了を迎えます。市民の健康づくりをさらに推進する拠点として保健センターは新たに生まれ変わります。写真があります。見開き紙面の上3分の1ほどに完成間近い新保健センターの全体写真が掲載されています。写真は5月24日現在のもので、6月のオープンに向け外構の整備が進められている様子です。正面玄関入り口の上の屋根に当たる部分は緩やかな曲線になっていて優しい感じがします。写真終わります。保健センター3つの機能。新しい保健センターは保健センター機能、休日休館診療所機能、健診センター機能を併設した健康づくり推進拠点施設として整備を進めました。 保健センター機能、幅広い年代の市民の皆さんの健康づくりの拠点として、キッズスペース、赤ちゃんの駅をはじめ、検診、相談、研修スペースとも安全で衛生的な使いやすい施設となりました。休日休館診療所機能、診察室や待合室を充実させ、より衛生的な環境の中で診療が受けられるようになりました。検診センター機能、新たに併設される検診センターでは、胸部レントゲン室や乳がん検診室、子宮がん検診室などを新設、また広い待合室や女性専用スペースを確保したことで、従来の検診者での検診よりも快適で、プライバシーに十分配慮された環境で、がん検診等の受診が可能になりました。安心・身近な保健センターへ。これら3つの機能のほかにも、災害時には救護所としての役割を想定し、多くの人を収容できるスペースを設けるなど、すべての人が安心して利用でき、環境にも配慮した設計としました。交通面では、幹線道路に面した立地にすることで、これまでより交通アクセスも向上、より身近でアクセスしやすい環境づくりを目指しました。建物だけでなく、事業も拡充。そうした施設・設備の変化に加え、特定健康診査等とがん検診の同時受診が可能に。加えて、これまでは検診の種類によって250円から1600円程度かかっていた自己負担をすべて無償化し、無料ですべての検診、検は健康の検、検診、検診、検は検査の検、検診等が受けられるようになります。また、女性専用のプリンセス検診を実施するなど、これまでより事業も充実し、利用しやすい検診・検診環境の整備を進めました。積極的にご利用を。新しい保健センターでは、7月から特定検診、がん検診の集団検診を開始。この機会に、これまで検診やがん検診を受けたことがない人も、自分の健康状態を確認してみませんか。なお、特定検診、がん検診の申し込み方法は、5月号の広報でご確認ください。建物の特徴。市周辺の山並みの稜線を思わせる曲線的なデザイン。その印象的な曲線部分の写った写真があります。間仕切りや腰壁などに木材を活用し、ぬくもり温かみを表現。また、待合スペースを中心に各機能を効率的に配置。親子連れや高齢者など誰にでも使いやすい施設に。その木材をフルに活用した腰壁などが映っています。エレベーターも設置、スムーズな階の移動を実現。設置されたエレベーター周辺の写真が載っています。なお、新施設のオープンに伴い、現保健センター小島南での業務は6月23日金曜までとなります。また、現在保健センター1階にある休日休館診療所も6月25日日曜までとなります。長い間市民の健康を支えてきた現保健センターの全体写真が載っています。写真終わります。オープンを記念して保健センター内覧会を開催。市民の皆様に向け内覧会を開催します。日時、 7月1日土曜午後3時30分から4時30分。場所、新保健センター玄関前。保健センター併設施設の開業日。本庄市児玉郡医師会立休日休館診療所。7月2日日曜。電話 23-3322。これまでと同じ。なお、6月25日日曜までは、現保健センター内、小島南で診療します。本庄市児玉郡医師会立健診センター、7月3日月曜。電話 21-5050。電話は7月3日からつながります。新しい健診センターの受付部分と休日休館診療所の受付部分の写真が掲載されています。次は施設紹介です。4ページは1階部分の写真と平面図、5ページは2階部分の写真と平面図になっています。まず1階の施設を紹介します。平面図に従って説明します。正面玄関を入りますと、右手にキッズスペース。待合時にお子様が遊具で遊べます。キッズスペース部分の写真があります。玄関を入ると共通の待合室となっており、左手に2階に上がる階段があります。さらに、共通の待合室を右に曲がると、そこに赤ちゃんの駅があり、授乳、おむつ替えなどに利用できます。さらにトイレが続いています。赤ちゃんの駅の内部の写真が載っています。玄関を入った右手が健康推進課です。健康推進課は保健センターの窓口業務を行います。その受付窓口の写真が写っています。階段の右手少し奥に、右に休日休館診療所の受付窓口、左に健診センターの受付窓口が写っています。本庄市児玉郡医師会立休日休館診療所は内科系疾患を診療します。診療日、日曜、祝日、年末年始。診療時間、午前9時から正午、午後1時から4時、午後7時から10時。その診療所の写真があります。この休日休館診療所の左側が健診センターとなっています。そしてその健診センターの受付窓口が映っています。本庄市児玉郡医師会立健診センターは特定健診、がん健診などを行います。広いスペースで健診時にはがん健診エリア、健診エリア等分かれるようです。健診センターの中には多目的トイレがあり、車椅子、オストメイト対応設備を設けるなど、多様な利用が可能なトイレです。そのトイレの写真があります。次は、2階の施設を紹介します。2階フロアはすべて健康推進課保健センターです。成人保険、母子保険など市民の健康づくり事業を行います。2階には検診室、研修室、専用の待合スペースを配置、快適に検診を受けられます。階段を上がってきますと、右手は1階からの吹き抜けになっています。廊下を挟んで、まず研修室があり、研修室は 主に健康づくり教室などを実施します。その写真があります。続いて赤ちゃんの駅、多目的トイレと続きます。その奥に倉庫があります。向かい側がまず南の方から待合室、計測観察室、診察室、検診指導室と続きます。検診指導室は乳幼児の検診、相談、育児学級などを実施します。以上、施設紹介を終わります。本庄市保健センター、所在地本庄市北堀1422-1、電話番号 24-2003、 これまでと同じ。敷地面積 6799.55 平方メートル、構造鉄骨造、地上2階建て、延べ床面積 2837.18 平方メートル。地図があります。主要道路と新保健センターの位置が示された地図がありますが、詳しくは省略します。以上、田島でした。
6ページから7ページ、本庄インフォメーション。お知らせ、お家の耐震チェックを。地震の時、あなたのお住まいは安全ですか？木造住宅の耐震診断、耐震改修等補助金。建築開発課、電話 25-1140。市では昭和56年の建築基準法改正以前に着工された木造住宅の耐震診断及び耐震改修等を行う費用の一部について、次のすべての要件を満たす居住者に予算の範囲内で補助金を交付します。なお、耐震診断、耐震改修等の補助金を受けるためには、業者との契約及び工事等を行う前に所定の手続きが必要となります。耐震診断補助金交付制度。対象建築物。市内にある木造住宅で昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建ての住宅または店舗部分が2分の1未満の併用住宅であること。昭和56年6月1日以降に増改築をしていないこと。地階を除く階数が2以下であること。耐震診断の補助対象者本人または一親等以内の親族が所有していること。補助対象者、対象建築物に居住し市税を完納している人。居住者と所有者が異なる場合は所有者も市税を完納していること。申請年度の2月末日までに耐震診断の補助金の交付を請求できること。補助金額、耐震診断に要した費用の2分の1以内、上限5万円。耐震改修等補助金交付制度。木造住宅の耐震改修、対象建築物、耐震診断補助金交付制度の対象建築物に該当した建築物であること。耐震診断による上部構造評点が 1.0 未満と診断された建築物であること。補助対象者、耐震診断補助と同じ。補助対象となる耐震改修。建築士事務所に所属する建築士が耐震改修設計を行うこと。耐震改修の設計図は耐震改修実施後の耐震診断で所定の構造強度が得られることが確認できるもの。 耐震改修工事の工事管理及び現場検査を建築士事務所に所属する建築士が行うこと。補助金額。耐震改修工事に要した費用の 23.0%、上限20万円。耐震シェルター、防災ベッドの設置、簡易耐震改修。対象建築物、耐震診断補助と同じ、補助対象者、耐震診断補助と同じ。補助の対象となる簡易耐震改修、所定の構造強度が得られることを公的機関等が確認したもの。工事管理、現場検査は工事施工者が行うこと。補助金額、耐震シェルター設置に要した費用の2分の1以内、上限20万円。防災ベッド、設置に要した費用の2分の1以内、上限10万円。耐震シェルターと防災ベッドの写真があります。耐震診断、耐震改修等の情報サイト、一般財団法人日本建築防災協会ホームページでは、誰でもできる我が家の耐震診断など、建築物の防災対策に関連する様々な情報が提供されています。http://www.kenchiku.org/.jp/。 お知らせ、新庁舎が完成しました。消防、児玉文書、庁舎移転及び内覧会。児玉郡市広域消防本部総務課電話 24-0119。 消防児玉文書の新庁舎完成に伴い、児玉文書機能が移転します。また完成した児玉文書新庁舎の内覧会を行いますので、ぜひお立ち寄りください。内覧会日時7月8日土曜午後2時から4時、移転日日時6月24日土曜、所在地児玉町長沖290-1、電話 72-1581、 変更ありません。地図がありますが省略します。6月12日月曜、24日土曜は電話が一時不通になることがあります。緊急時は電話119、その他は電話24-1119へおかけください。お知らせ、携帯電話などから簡単にチェック。認知症チェックシステムをご存知ですか？介護保険課、電話 25-1722。パソコンや携帯電話などで簡単に認知症チェックができるシステムです。認知症の早期発見に役立つものです。ぜひご活用ください。チェックした結果とともに相談先などの情報が表示されます。利用方法。利用はこちらから。http://fyshbowlandex.net/honjo/。 QR コードがあります。認知症簡易チェックシステムの利用にあたって、利用料は無料です。通信料は自己負担となります。個人情報の入力は一切不要です。医学的診断をするものではありません。結果にかかわらず、心配のある人は早めに相談ください。募集、本庄市の魅力を広く発信。テーマは、 本庄市の魅力再発見、本庄市 PR 映像を募集。市民活動推進課、ハニポンプラザ内、電話 22-0828。 市では市民との共同により、今日は協力の今日、道は働く、本庄市の魅力を市内外に広く発信するために、ハニポンプラザ1階の PR スペース内大型モニターで放映する映像を次の通り募集します。テーマ、本庄市の魅力再発見。募集期間、8月1日火曜から平成30年1月31日水曜。放映開始日、平成30年4月1日予定。放映場所、ハニポンプラザ1階 PR スペース、90型映像モニターなど、応募映像、4から5分以内に編集し、ブルーレイ形式で提出。申し込み、応募申し込み書に必要事項を記入し、応募映像とともに郵送または直接ハニポンプラザへ。郵送先、郵便番号 367-0052、 本庄市銀座 1-1-1、 市民活動推進課、ハニポンプラザ内。どなたでも何作品でも応募できます。選定方法、応募作品の中から最優秀賞1作品、優秀賞5作品を選定。賞金、最優秀賞5万円、優秀賞1万円。映像内容の注意事項等、映像は市内の風景、人物、地域行事や市が主催または講演する行事など、本市と関係する内容としてください。選定された作品に関する一切の権利は本市に帰属します。著作権などに関わる問題が生じた場合は、すべて応募者の責任となります。応募作品は返却しません。詳しくは、平成29年度本庄市 PR 映像募集要項をご覧ください。募集要項及び応募申し込み書は、ハニポンプラザで配布または市ホームページからダウンロードできます。以上、黒沢でした。
8ページ、平成28年度情報公開個人情報保護制度実施状況。行政管理課、電話 25-1161。 市では開かれた民主的な市政の実現を目指し、情報公開及び個人情報保護制度を実施しています。情報公開制度、公開を請求できる人、どなたでも公開を請求できる情報。平成18年1月10日以後に市職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープなどで実施機関が保有しているもの。平成18年1月9日以前の情報についてもできる限り公開しています。平成28年度情報公開制度実施状況。表があります。実施期間、受付件数、決定内容等となっています。受付件数は請求、申し出に分かれています。決定内容等は全部公開、部分公開、非公開、不存在、損否応答拒否、取り下げの6項目です。受付件数、請求は平成18年1月10日以後に市職員が職務上作成または取得した公文書の請求。申し出は公開済みの公文書並びに旧本庄市及び小玉町から召集された公文書の請求です。実施機関、市長、教育委員会、議会、その他
の4機関に分かれています。実施機関、市長、受付件数、請求31、申し出0、決定内容等全部公開45、部分公開48、非公開0、不存在0、損否応答拒否0、取り下げ5、教育委員会請求3、申し出1、全部公開10、部分公開1、非公開0、不存在2、損否応答拒否0、取り下げ0、議会請求5、申し出3、全部公開3、部分公開1、非公開1、不存在0、損否応答拒否0、取り下げ0、その他請求0、申し出0、決定内容等はすべて0です。合計受付件数、請求39、申し出4、決定内容等全部公開58、部分公開50、非公開1、不存在2、損否応答拒否0、取り下げ5、表終わります。なお合計は1件の公開請求に対し複数の決定がなされたものがあったため、決定内容等の合計が受付件数の合計よりも多くなっています。個人情報保護制度、開示を請求できる人、市に自分の情報が記録保管されている本人、未成年者の場合は法定代理人による代理人請求が可能です。制度を利用してできること、情報の開示、事実と異なる情報の訂正、収集された情報の削除、手続きに違反しているとき、情報の利用、提供の中止、手続きに違反しているとき、平成28年度個人情報保護制度実施状況、表があります。実施期間、受付件数、決定内容等となっています。受付件数は請求、決定内容等は全部公開、部分公開、不開示、不存在、損否応答拒否、取り下げの6項目です。実施期間、市長、受付件数、請求20、決定内容等全部公開4、部分公開15、不開示0、不存在2、損否応答拒否0、取り下げ0、その他請求0、決定内容等すべて0です。合計請求20、全部公開4、部分公開15、不開示0、不存在2、損否応答拒否0、取り下げ0、表終わります。なお合計は1件の開示請求に対し複数の決定がなされたものがあったため、決定内容等の合計が受付件数の合計よりも多くなっています。個人情報の訂正、削除及び利用・提供の停止に関する請求はありませんでした。公開できない内容の主なものは請求者本人以外の個人情報等です。広報本上に掲載する広告を募集中、秘書広報課電話 25-1155、毎月32,500部発行の広報本上、毎月1日発行に広告を掲載してみませんか。広告の企画と掲載1、暮らしの情報ステーションのページの再下段、すり色、単色黒、広告料1枠あたり3号分につき30,000円、詳しくは本庄市有料広告事業取扱要項及び 広報本庄広告掲載基準をご覧ください。秘書広報課及び市ホームページで閲覧できます。広報1月号から5月号表紙を扇形に並べた写真が掲載されています。9ページ平成29、30年度の自治会長が決まりました。市民活動推進課電話 25-1118 本庄地域自治会名・氏名の順です。宮本町高野はじめ泉町中島新一上町山口康弘照若町吉田正康七軒町市川俊夫中町三隅誠一郎元町清水正和南元町大沢隆之大町春日隆夫末広町新井勝美諏訪町熊谷正志朝日町坂上元重宇野森早野隆法事堂内野義雄木斎中島国夫小畔田島幹夫宮戸金井康明堀田前原俊夫滝瀬鈴木栄一日手小暮隆彦下日手橋本武義久宮八木義和田中坂上実上日手鳥羽秀夫宮古島塩原博信山王道辰石文明沼和田長沼秀夫小島高橋和明小島みなみ戸場隆夫万年寺栗田文作下野道塩原義政杉山青木昇荒井坂井野正則三友飯田平次本殿井上長尾新殿原田中徹久下塚高田博之欅久米原義明四季の里早川勲栗崎辰石重則西井括弧渋沢勲東井括弧飯島義和東富田新井浩二曙石井久友西富田田中美樹夫四方殿久保田和義東今井岡瀬文一西今井安住雄一共栄井田勲小玉地域長浜町飯塚恒雄家事長斉藤康夫上町吉田俊一中町中川勲荒町筑紫善一郎連雀町竹村邦夫元町松井隆下町田島進第一金谷倉林修司第二金谷浅田育夫第三金谷倉林真澄長沖清水満高柳飯野清則飯倉前川義康宮内森本道彦塩屋奥原栄一沖野森田重光田畑荻野和弘秋山大沢明ふと前川義雄東小平根岸高明西小平堀口昭一大田上桜井俊夫大田中茂木民次大田下設楽義政高知今井健太郎稲沢山中治源田今井菊夫昼川木村文夫下間下田島誠一共栄井田隆夫上間下林秀信北林岩上隆夫入あざみ茂木勇下あざみ中園和彦高関井田秀春犬の登録と狂犬病予防注射はお済みですか。環境推進課電話 25-1173 犬の飼い主は犬の生涯に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を行うことが義務付けられています。登録は飼い始めた日、生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日から30日以内に手続きしてください。また未登録の犬を飼っている人は速やかに登録をしてください。平成29年度の狂犬病予防集合注射は終了しました。集合注射で予防注射を受けられなかった場合は動物病院等で必ず受けてください。なお予防注射料金は動物病院ごとに異なりますので直接お問い合わせください。各種手続き、新規登録、登録すると犬観察を交付します。新規登録手数料1頭3000円、転入前の市町村の犬観察と引き換えに本庄市の犬観察を無償で交付します。なお旧犬観察の提出のない場合、犬観察の交付は有償となります。転出、本庄市で登録時に交付された犬観察を転出先の市町村に持参し犬観察の交付を受けてください。狂犬病予防注射済表の交付、動物病院等で狂犬病予防注射を受けたときは獣医師が発行する注射済証明書を持参してください。狂犬病予防注射済表を交付します。交付手数料1頭550円、犬観察及び狂犬病予防注射済表の再交付、紛失または損傷した場合、再交付手数料犬観察1頭1600円、狂犬病予防注射済表1頭340円、犬の死亡登録事項に変更があった場合、届出が必要です。次の窓口へお越しいただくか環境推進課市役所4階へご連絡ください。各種手続きの窓口、環境推進課、環境産業課、アスピアこだま内。以上、高田でした。
10ページ。介護保険の利用者負担金助成制度、負担限度額認定の申請、更新を忘れずに。介護保険課、電話25-1719、市民福祉課、電話72-1333。現在、この制度を利用している人は、有効期間が7月末となっています。引き続き利用する場合は、再度手続きが必要です。忘れずに申請してください。1、介護保険利用者負担金助成制度。介護認定を受けている人が介護保険の居宅サービス等を利用した場合に利用者負担金の一部を助成する制度です。対象、介護認定を受けていて平成29年4月1日時点で次の要件を満たす人、生活保護受給者を除く、平成29年度の住民税が世帯全員非課税で老齢福祉年金を受給している人、利用者負担金の2分の1を助成、平成29年度の住民税が世帯全員非課税の人、利用者負担金の4分の1を助成。次のサービスは対象となりません。認知症対応型共同生活介護、グループホームサービス、特定施設入居者生活介護、有料老人ホーム等サービス、別の減額制度等により利用者負担金が減額になっているもの、 用意、対象者名義の通帳、印鑑、朱肉を使うもの。2、介護保険、負担限度額認定。介護保険で施設サービスや短期入所、ショートステイを利用した場合に、居住費や食費の負担が軽減される制度です。対象、介護認定を受けていて、次の要件を満たす人、生活保護受給者を含む。平成29年度の住民税について、別世帯の配偶者、事実婚の配偶者含む、及び世帯全員が非課税の人、預貯金等が単身の場合、1000万円以下、夫婦の場合は2000万円以下の人。用意、平成28年度の介護保険負担限度額認定証、預貯金通帳の写し、申請日にできるだけ近い時点のもの、価格評価が容易なもの、有価証券、投資信託等については資産評価を確認できる書類、入手が容易なものに限る、印鑑、朱肉を使うもの、1、2、共通、受付期間、6月19日月曜から7月31日月曜、土曜、日曜、祝日を除く、受付時間、午前8時30分から午後5時15分。受付場所、介護保険課、市役所1階、市民福祉課、アスピア小玉内。介護予防、出前講座を開催しませんか？ハニポンチャレンジ対象事業、介護保険課、電話、25-1722。地域で活動している集いの場で、介護予防についての講座を開催しませんか？専門の講師を派遣します。講座名、講師の順です。講座名、お口の健康について。講師、歯科衛生士。食事、栄養について。管理栄養士、または栄養士。運動機能の向上について、ウォーキング。スポーツ推進委員。10種類の筋力トレーニング。体力測定。市に登録している筋力トレーニング教室限定。地域包括支援センター職員。市職員。シナプソロジー、体を動かし感覚器を刺激して脳を活性化します。シナプソロジーインストラクター。時間、平日の午前9時30分から午後3時30分までの1時間から2時間程度。講座により異なります。会場、申し込み団体で用意。市内の会場に限る。対象団体、おおむね10人以上の参加者が見込める筋力アップ教室、老人クラブ、ふれあい生き生きサロン、その他高齢者、65歳以上の団体。費用、無料、材料費等が必要な場合もあります。申し込み、開催希望日の2ヶ月前までに直接介護保険課へ。1団体につき同年度中に2講座までとなります。11ページ。認知症サポーター養成講座を開催しませんか？ハニポンチャレンジ対象事業、介護保険課、電話、25-1722。認知症サポーターとは、認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を応援するボランティアです。 日常生活の中で認知症の人と出会った時に、その人の尊厳を損なうことなく、適切な対応をすることが、認知症の人と認知症の人を介護する家族の支えになります。認知症サポーター養成講座の開催方法。認知症サポーターを養成するための講座を企業、団体等の皆さんで開催することができます。専門の講師、キャラバンメイトを紹介します。内容、テキストに基づいて DVD 上映等を交えながら、認知症の正しい理解、認知症の人の行動や心理、支援や対応する際の心配り等を学習します。対象、10人以上の参加者が見込まれる市内で活動している団体や、市内に事業所のある企業、介護サービス事業所は除く。時間、平日午前9時30分から午後3時30分までの90分程度。会場、申し込み団体で用意、市内の会場に限る。必要物品、DVD を上映できる場所、機材の用意をお願いします。費用、無料です。ただし、会場使用料や独自に使用する教材等は主催者の負担となります。また、テキスト代等も参加者によって主催者に負担していただく場合があります。申し込み、開催候補日時を第3希望まで決め、介護保険課、市役所1階にある申し込み書に記入の上、介護保険課に提出してください。締め切りは開催候補日の1ヶ月半前までです。認知症サポーターのステッカーを交付します。認知症の人へさりげない声掛けや手助けをしていただくことにより、認知症の人が安心してお店を利用し、住み慣れた地域で生活を送ることができるようにするために、認知症サポーターがいる目印となるステッカーを団体、企業等に交付します。交付対象、認知症サポーター養成講座を開催した市内に拠点がある介護サービス事業所を除く団体、企業等、交付要件、認知症サポーター養成講座を開催し、会員、従業員等が受講すること、市民の目につくところに添付し、認知症サポーターの意味を理解し、認知症の人へのさりげない声掛けや手助けをするなどの対応をすること、ステッカー交付後にも未受講者を対象とした認知症サポーター養成講座を継続的に開催すること。交付の手続き方法。介護保険課にある申請書に必要事項を記入し、介護保険課に提出してください。複数の店舗がある企業が、それぞれの店舗において認知症サポーター養成講座を開催した場合は、1店舗につき、1枚の交付となります。店舗ごとに申請が必要です。右下に認知症サポーターステッカーのイラストがあります。長方形のステッカーで上4分の3を使って立っている可愛い子馬の絵があります。認知症サポーターがいますと英字の SUPPORTER サポーターと書かれた文字で、子馬を丸く取り囲んでいます。下4分の1には、矢印で楕円形の図を指し、店舗名等を記入できます、と説明しています。イラスト終わります。なお、過去に認知症サポーター、養成講座を開催した団体、企業等で、ステッカーの交付を希望する場合は、 介護保険課までお問い合わせください。以上、田中でした。
12ページ水道週間スローガン、当たり前、そんな水こそ宝物。スローガンの横に水を出している蛇口の写真が掲載されています。市では安全で良質な水道水の安定供給のため、定期的な水質の検査や漏水の調査、災害による断水などの水道被害に備え、老朽化しつつある施設や管路の更新を進めています。また効果的かつ効率的な水道施設の整備と、将来にわたって持続可能な事業運営を実現するため、本庄市水道事業基本計画の策定を進めています。市のホームページにも水質検査結果、水道 Q&A などを掲載していますのでご覧ください。転入や転出の時は電話連絡のほかに、インターネットでの電子申請もできます。水道課、電話 22-2151。 6月1日から7日は水道週間です。水道事業の経営効率化のために、水道の開始・休止などの窓口受付、検針・料金の収納などの業務を民間会社に委託しています。委託会社、株式会社日本ウォーターテックス。水道 Q&A、 こんなことありませんか？ Q は質問、 A は答えと読み替えます。質問、心当たりがないのに水道使用量が多い。答え、どこかで漏水している疑いがあります。漏水は水道メーターを確認することで発見できます。水道を使用していない状態で、水道メーターのパイロット、括弧、メーターの左側にある銀色のコマ、写真参照、括弧閉じ、が、回転しているときは漏水していることを表しています。水道メーターの写真があります。パイロットの位置は、検針の数字の左下、メーターのほぼ中央部分です。写真終わります。漏水を発見したときは、すぐに市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。修理費は自己負担となります。また、地下での漏水など発見が困難な漏水の場合は、修理が完了した後、水道料金を一部減額する制度があります。質問、給水装置の新設、改造、撤去工事を行うときは？答え、工事は市指定給水装置工事事業者以外は行えません。工事を依頼し、市へ申し込みをしてください。給水装置の所有者変更が必要な場合には、所有権移転を証明できる書類などを提出していただきます。質問、水道水が赤い水に？答え、古くなった水道管の内部に付着しているサビによって赤い水が出てくることがあります。しばらく水道水を流しても続く場合は、水道課までご連絡ください。以上、水道 Q&A でした。悪質な訪問販売に注意。水道課では、要請のない水道水の検査や浄水器の販売などは一切行っていません。また、水道課が業者に水道管の点検・清掃を委託することはありません。メーターの検針・交換にご協力を。メーターボックスの中はきれいにしておき、上に駐車したり、物を置いたりしないでください。愛犬はメーターボックスから離れたところにつないでください。メーター検針の際に漏水の疑いがある場合は、検針票、 水道使用料等のお知らせでお知らせしますので、必ず検針表の内容をご確認ください。水道メーターは計量法により8年以内に取り替えることになっています。交換は本庄市観光事業協同組合が実施し、事前にお知らせします。13ページ。水道管の破損に注意。家屋などを解体している際に水道管を破損し、漏水してしまう事例があります。破損による事故を防ぐため、解体工事をする場合には、敷地内の水道管の有無や配管状況を事前に調査してください。水道料金は納期限内に。便利な口座振替をご利用ください。申し込みは、お持ちの預金口座の金融機関窓口、水道課、水道窓口、アスピア小玉内でお願いします。申し込みの際は、通帳、届印、お客様番号の控え、検針票、領収書などをご持参ください。窓口に来られない場合は、水道課へご連絡いただければ、申し込みはがきを郵送いたします。口座振替取扱金融機関。埼玉りそな銀行、りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、みずほ銀行、東雲信用金庫、埼玉県信用金庫、埼玉信用組合、中央労働金庫、埼玉響の農業協同組合、ゆうちょ銀行、郵便局、IO 信用金庫、沢伊勢崎農業協同組合。水道水の水質検査の結果をお知らせします。平成28年度。表があります。検査項目、水質の基準、検査結果、本庄地域、小玉地域が載っています。検査項目、大腸菌、水質の基準、検出されないこと、検査結果、本庄地域検出されず、小玉地域検出されず、ナトリウム及びその化合物、基準 200mg パーリットル以下、本庄地域 18mg パーリットル程度、小玉地域 14mg パーリットル程度、カルシウム、マグネシウム等、高度、基準 300mg パーリットル以下、本庄地域 168mg パーリットル程度、小玉地域 88mg パーリットル程度、pH 値、基準 5.8 から 8.6、本庄地域 7.5 程度、小玉地域7.1 程度。残留塩素、基準 0.1mg パーリットル以上、本庄地域 0.3mg パーリットル程度、小玉地域 0.4mg パーリットル程度。硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素、基準 10mg パーリットル以下、本庄地域 6.8mg パーリットル程度、小玉地域 3.0mg パーリットル程度。表終わります。なお、検査結果の値は特定の給水栓、本庄地域4カ所、小玉地域2カ所で年4回行った検査の平均値です。収納事務委託先のお知らせ。会計課、電話 25-1117。 平成29年度の市税等の収納事務を次の通り委託しました。委託期間、4月1日から平成30年3月31日。表があります。 受託者氏名、受託者名及び代表者名、受託者住所、受託者所在地、委託事務内容が載っています。受託者氏名、有限会社関東工業、取締役荒井和夫、受託者住所、本庄市小島 2-6-14、委託事務内容、一般廃棄物、粗大ごみ、処理手数料収納事務、株式会社第一創業、代表取締役三浦新一、本庄市今井 1130-2、一般廃棄物、粗大ごみ、処理手数料収納事務、公益社団法人、本庄市シルバー人材センター、副理事長、荒井和夫。本庄市小島南 1-8-4。委託事務内容は7つあります。本庄市市民活動交流センター使用料収納事務、及び印刷機等使用料収納事務。旧本庄商業銀行レンガ倉庫使用料収納事務、及び有償刊行物代金収納事務。本庄市勤労青少年ホーム使用料収納事務。本庄駅自転車駐車場使用料収納事務。小玉中央公民館、小玉文化会館使用料収納事務。文化財有償刊行物代金収納事務。市民体育館使用料収納事務。聖公園東京ドームスポーツ共同体株式会社聖公園代表取締役坂上清之助。本庄市旭町 3-22-4。小中学校体育館施設使用料収納事務。株式会社日本ウォーターテックス代表取締役増田真理。埼玉県幸手市緑台 1-19-11。水道料金下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料収納事務。株式会社電算システム常務取締役執行役員事業本部長松浦洋二。岐阜県岐阜市日置江 1-58。 水道料金下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料をコンビニエンスストアの店舗を通じて収納する事務。りそな決済サービス株式会社代表取締役古川雄二。東京都中央区日本橋茅場町 1-10-5。 委託事務内容は4つあります。市税をコンビニエンスストアの店舗を通じて収納する事務。保育料利用者負担額をコンビニエンスストアの店舗を通じて収納する事務。後期高齢者医療保険料をコンビニエンスストアの店舗を通じて収納する事務。介護保険料をコンビニエンスストアの店舗を通じて収納する事務。ヤフー株式会社代表取締役宮坂学。東京都港区赤坂 9-7-1。 ふるさと本庄応援寄付金をポータルサイト内でクレジットカード決済により代理収納する事務。表終わります。以上坂上でした。
14ページから15ページ。ほっと一息ホットな話題、ホットスペース、伝言広場、皆さんの情報交換の場、行事案内、NPO 法人グリーンリーフ若葉主催、 グリーンリーフ若葉10周年感謝のコンサート、日時6月24日土曜午後1時30分から4時、会場ハニポンプラザ1階多目的ホール、入場無料でどなたでも楽しめます。直接会場へお越しください。問い合わせ小泉、電話080-5048-3932。 行事案内、本庄市民ホールコンサート実行委員会主催、本庄市民ホールコンサートボリューム7、水月コンサート、郷土の演奏家による、日時6月25日日曜午後1時30分から3時30分、会場市役所1階市民ホール、入場無料です。直接会場へお越しください。問い合わせ片山、電話090-1659-6964。岩井百賀、市内在住の大正6年生まれの辰石千代子さん、駅南がめでたく100歳を迎えられました。大正、昭和、平成と3つの時代を歩んできた辰石さんを吉田市長が訪問し、お祝いの寿状を手渡しました。ご希望により名前のみの掲載とさせていただきます。ジョイ・ジョクン、去る3月29日に逝去された元川口市立船戸小学校長の田村忠彦氏の功績に対し、賞6位瑞宝総功章が授与されました。ご冥福をお祈りいたします。田村氏の写真があります。下に、故田村忠彦氏、共栄とあります。写真終わります。民生委員、児童委員、厚生労働大臣特別表彰。長年にわたり、民生委員、児童委員活動にご尽力いただいた、故、柴崎節氏、川瀬光俊氏、松岡茂子氏、坂上信子氏に表彰が授与されました。おめでとうございます。表彰を受けた4人の方の写真があります。左から、故柴崎節氏、銀座、川瀬光俊氏、本庄、松岡茂子氏、中央、坂上信子氏、朝日町の順です。写真終わります。街角スナップ。世界コンバットレスリング選手権大会、本庄大会実行委員会結成式。本庄市で開催される第3回世界コンバットレスリング選手権大会に向け、5月6日に本庄大会実行委員会の結成式が行われました。大会はこれまでブルガリア、ハンガリーで開催されました。そして今年開催される第3回大会は10月21日土曜、22日日曜にシルクドームを会場に開催予定で、世界10カ国から80人程度の出場が見込まれています。写真があります。選手たちが横一列に並び、ガッツポーズをとっています。削除。下に、本庄から世界へ、大会の成功に向け決意を固める選手たち、とあります。写真終わります。コンバットレスリングとは、コンバットレスリングは、1994年に日本で誕生した、組技総合格闘技です。殴る、蹴るなどの打撃系技術は反則となりますが、投げる、抑え込むなど組技の技術を駆使し、 関節技や締め技で一本勝ちを狙う競技。試合は1ラウンド5分で争われます。本庄にゆかりを持つスポーツ。コンバットレスリングの創設者は、レスリング全日本王者であった木口則明氏。本庄市は木口氏が幼少期を過ごした地、また日本コンバットレスリング協会の関係者にも本庄市出身者がいるなど、本庄市にゆかりを持つスポーツなのです。写真があります。二人の男性が体操着姿で組み合っています。写真終わります。春の新たな名所に、マリーゴールドの丘公園。平成21年度から整備を進めていた、本庄早稲田の森地区のランドマークである、マリーゴールドの丘公園の駐車場などの整備が終了しました。公園には、芝桜約5万5千株を植栽し、春の新たな名所としても生まれ変わりました。春には芝桜、秋にはマリーゴールドが楽しめるようになっています。写真があります。丘一面、見渡す限りに広がる芝桜です。下に、4月下旬に赤、白、ピンクの芝桜が咲き誇った、とあります。写真終わります。あでやかな花姿、小玉町、上間下のルリボタン園。ルリボタン園は1600平方メートルの敷地に約70種1300株のボタンが植えられており、日頃から地域のボランティアグループ大文字 KVG により丹精を込めて育てられています。4月30日にはボタン祭の茶会が開催され、赤、紫、白など彩り豊かに咲き誇った満開のボタンを鑑賞しながら、多くの人がお茶を楽しみました。写真があります。たくさんのボタンが咲き並び、その奥にはお茶屋が見えます。下に、春の陽気に誘われて、今年も多くの人が来園とあります。写真終わります。三市水明なパワースポット、岩屋堂祭り。小玉町東小平にある市指定文化財岩屋堂で5月5日に開催された万霊供養祭と千本旗祈願祭。岩屋堂は江戸時代末期の仏教修行の道場跡であり、また小玉33霊場第2番札所不明寺の奥の院とも呼ばれ、歴史は古く由緒ある地として知られています。当日は約300本の祈願旗が奉納され、約100人の参拝者が訪れました。写真があります。真ん中にお坊さんがこちらを向いて立ち、参拝者がそれに向き合う形で並んでいます。後ろは雑木林です。下に、森の息吹を感じながら祭事が執り行われた、とあります。写真終わります。2万人を超える来場者で大にぎわい、本庄総合公園春祭り。春の恒例イベント、本庄総合公園春祭りが、5月14日に開催されました。当日は前日までの雨が止み、約2万2千人が来場し、大きな賑わいとなりました。会場内では、屋台グルメコーナーやステージイベントなどが開催され、また、イースタンリーグ公式戦が市民球場で同時開催され、来場者は思い思いに楽しんでいました。写真があります。左端に屋台のテントがあり、公園内は大勢の人で賑わっています。下に、大盛況の屋台、B 級グルメコーナーとあります。写真終わります。 以上、矢島でした。
最終ページです。視力や視野を感覚で補い、フィールドを縦横無尽に駆け巡るロービジョンフットサル日本選手権大会 in 本庄。ロービジョン B2、B3 クラスの国内最高位の大会が本庄市で開催されます。 B2 とは矯正後の視力が 0.03 まで、または視野5度まで、 B3 とは矯正後の視力が 0.1 まで、または視野20度まで。選手たちの見え方は、濁ったような見え方、ぼやけた見え方、視野が欠けた見え方など様々。それぞれの見え方がフィールドに多くの視覚を生み、その視覚を声を掛け合い攻めしのぐ。見えにくさから生まれる攻防、それがロービジョンフットサルの醍醐味。日本選手権大会での迫力あるプレーをぜひご覧ください。日時6月18日日曜午前11時0分開会。会場本庄市民体育館。上履きをご持参ください。駐車場に限りがあります。お車の乗り合わせにご協力ください。ロービジョンフットサルのルール。5人制でルールもフットサルとほぼ同じ。固有ルールとして、1、ゴールキーパー以外のフィールドプレイヤー4人は B3 クラス、うち最低2人はより見えにくい B2 クラス。2、ピッチやラインと区別のつく色のボールを使用。3、B3 クラスの選手は腕章をつけるなどがあります。また、プレイヤーが B1、括弧全盲から光を感じられるまで、括弧閉じ、クラスのブラインドサッカーもありますが、どちらもゴールキーパーは晴眼者でも良いとしています。晴眼者とは視覚に障害のないもの。3枚の写真があります。1枚目と2枚目。日本代表メンバーと市内高校サッカー部との体育館での練習試合の様子です。3枚目。5月5日に25日からイタリアで開催された IBSA アルファベット大文字ロービジョンフットサル世界選手権に出場する日本代表選手の激励会が開かれ、多くの人が選手たちにエールを送ったとあり、選手を中心に約80名ほどの人たちが体育館の中央に集まっている写真です。写真終わります。広報アンケート。読んで答えてプレゼントゲット。回答いただいた人に抽選でプレゼントを差し上げる広報アンケートを行っています。あなたの声を広報に生かしませんか？アンケート。1、6月号で一番良かったページは？2、どんな記事を読みたい？充実してほしい？3、広報誌の改善してほしい点は？応募方法。アンケートの答え、住所、氏名、年齢を記入の上、6月26日月曜までに、はがきまたは電子メールで次へ、各月1人1通まで。応募先、郵便番号 367-8501、本庄市役所秘書広報課広報アンケート係。メールアドレス、KOUHOU 広報アットマーク CITYCITY.HONJO 本庄 .LG.JP 件名に広報アンケートと明記。当選者の発表はプレゼント引換券の発送をもって返させていただきます。今月のプレゼント、アルファベットで キッチンカフェマウ、パスタランチセット10人、お好きなパスタ、サラダ、小鉢、ドリンク、デザートのセット、特製トマトソースのパスタほか、ご飯プレートなど4種類のランチ、米粉 100% バターを使わないヘルシーケーキも人気です。パスタランチセットの写真が載っています。店舗情報、キッチンカフェマウ、本庄市北堀 664-3、 電話 71-9621、 水曜定休、ランチ11時から15時、ラストオーダー14時、ディナー17時30分から21時、予約のみ。キッチンカフェマウのちょっと日本的な外観写真が載っています。広報アンケートへプレゼントを提供していただける商店・企業等を募集。プレゼントと一緒にお店の情報や商品などを広報誌に掲載します。掲載料金は無料です。詳しくは市ホームページ、または秘書広報課、電話 25-1155 へ。手本庄と町色のバナー広告が載っています。以上、末吉でした。これで広報本庄6月号を終わります。発行本庄市、編集本庄市役所企画財政部、秘書広報課、郵便番号 367-8501、 埼玉県本庄市本庄 3-5-3、 電話代表 0495-25-1111、 ホームページ http://www.citycity.honjo.lg.jp/。 広報本庄はホームページでもご覧になれます。長雨で寒かったり、逆に蒸し暑かったりと体調を崩しがちな季節です。お体に気をつけてお過ごしください。